今日はガラテヤ人への手紙の第2章11節から14節です。このところでは真理に向かって歩むことが語られています。11節に、ケファがアンテオキアに来た時、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しましたとパウロの言葉が出てきています。ケファとはすなわちペテロのことであるわけです。そしてアンティオキアは異邦人伝道の中心的な教会であったわけです。ユダヤ人ではない、この神の律法を知らない、そういう人たちに主に福音を伝えていくという使命がアンティオキアの教会にあったわけです。ところがこのペテロが来た時に、この非難すべきことがあった。何を非難するのかというと、この12節のところに、この異邦人と一緒に食事をしていたのに、この異邦人から身を引き離れていったというこの行為です。まあ何気ない、別にそんなことぐらい大したことはないっていうふうに考えることもできるかもしれません。しかし福音はもう全世界のあらゆる人たちに告げ知らせなければならないっていう大切な使命があるわけです。それは今も変わりません。全世界に出て行って福音を伝えよというのがイエス様の命令であったわけです。ところがこの割礼派の人々を恐れてという言葉です。まあ、クリスチャンになったら割礼を受けなきゃいけないというふうに言ってくるユダヤ人たちがいたということです。まあ、もちろん旧約聖書に割礼ということは出てきているわけですし、アブラハムも割礼を受けた。しかし神様が願っておられるのは、全ての人が救われるということです。そしてそのことは使徒の働きの16章を見ると、このペテロが昼間お祈りの中で、まあ、眠っている時にその幻が見えた。それはユダヤ人が食べてはならない汚れた動物がもう天から吊り下げられてくる。そしてそれをほふって食べよう、神様はペテロに命じられたわけです。ところがペテロはどうしたかというと、それは汚れているから食べてはいけません、そう言って彼は拒んだわけです。ところがその幻は3回現れた。まあ3という言葉はやっぱり意味があると思います。そして神様が最後に言われたのは、この神が清めたものをこの食べてはならない、汚れていると言ってはならないと言って目が覚めて、そして3人の人たちが百人隊長のコルネウスからこの使わされて自分たちのところに来て福音を伝えてほしい、そしてコルネウスの家に行って福音を語った時に、もうみんなが信じて洗礼を受ける。そしてこのペテロは交わりを持つということになっていったわけです。ところがその割礼派の人々を恐れてということが出てくるわけです。じゃあもしこのまま本当に恐れてしまって、みんな割礼を受けなければいけないということになったら、果たして今の時代まで福音は伝えられていっただろうか。もうそういうことは中心的な問題ではなくなったわけです。私たちが救われるのは何かっていうと、福音を聞いて信じて救われる、割礼を行って救われるっていうのでは決してないわけです。ですからこのケファ、ペテロは誤った方向に行ってしまう。しかもそれだけではなくて、13節見ると、他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとり、ここに本心を偽った、果たしてこれが神様の喜ばれることなんだろうか。神様は形だけの礼拝っていうのを喜ばれるのか、形だけの生き方っていうのを 本当に神様はそれがいいと認められるんだろうか。決してそうではないということです。まあ時にはこの定められたことから外れるっていうことも旧約聖書に出てきます。それはこのダビデが夫に追われて神殿に逃げてきた時に食べるものがなかった、そして彼はその神様に備えられたパンを祭司にお願いして、祭司以外食べてはならないそのパンをいただいて食べて逃れることができたということがあるわけです。ですから例外的なものもある。でも重要なことはやっぱり私たちはその真理を見逃してはならないということです。外面的な生き方だけにじゃあ私たちはとらわれて、本当にこの信仰の本質をもう見ないで、それが果たして神様に喜ばれることだろうかということを考える必要があります。本心を偽った行動、そしてその後にバルナバまでその偽りの行動に引き込まれてしまいましたとあるわけです。あのパウロを探し出したバルナバ、もう他の人たちはあの凶暴な狼と言われるパウロをもう嫌ってなかなか交わりを持つということをしなかった。ところがバルナバはもう信仰に立ってパウロに会い、そしてパウロが本当にもう本心から全く生まれ変わってクリスチャンになったということを見出した一番最初の人であったわけです。そして重要なのはその後に出てくる14節に、彼らが福音の真理に向かってまっすぐに歩んでいない、そういう姿を見てもう皆の面前でケファパウロに非難すべきことがあり抗議をしたということであるわけです。まあ私たちは真理に逆らっては何事もすることはできない。じゃあその真理とは何なのか。それは私は道であり真理であり命である、誰でも私によらなければ父の身元に行くことはできないと言われたイエス様自身が真理であるということです。そして真理はあなた方を自由にする。イエス様が来られたのは私たちを本当にこの形だけの信仰で生きるものではなくて、その本質心の中から神様を信じて、そして罪過ちが許されて、そしてまたもう一人の助け主聖霊が私たちの心の中に来られ、そしてまたこのご聖霊が私たちをその真理の道に導いてくださる、その生き方をするということであるわけです。しかしパウロやまたバルナバまでがもう逆戻りしていってしまう。14節の終わりを見ると、どうして異邦人にユダヤ人のように生活することを知るのですか、パウロは言っているわけです。今日私たちは旧約聖書の生き方をしているんだろうか。もういろんな生贄を捧げるとかですね、そういう私たちは礼拝はしていない。ただ御言葉によって私たちは礼拝をする。もう本当にこのイエス様ご自身がまさにこの生きた御言葉、また命のパンであり私たちを養ってくださる。イエス様ご自身がもう私たちにとって真理以外の何者でもない。私たちはこのイエス様に従って歩む、そのことをまた私たちも実際の生活の中に全うさせていただきたいと思います。